それではまず聖書の朗読の方をさせていただきます。今日の箇所はマタイの福音書の15章になります。マタイの福音書15章の21節から28節の言葉であります。マタイの福音書15章21節から28節までの御言葉です。はい、お探しいただけたでしょうか。はい、それではですね、私が、21節、で皆様が22節というふうに交互に読んで、最後の28節をご一緒にお読みしたいと思います。はい、それではマタイの15章の21節からお読みします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。
するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。
しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。
しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません、と言われた。
しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。
するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子供に投げてやるのは良くないことです、と言われた。
しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。ご一緒に。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。アメン。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、本当にこの足りないものが御言葉を取り継ぐように導かれました。本当に主の御言葉を代弁することを本当に恐れを持ってこの時間伝えることができるように助けてください。伝えるものも、また御言葉を聞くものも、本当に共にこの御言葉によって素晴らしい恵みと、また悟りに至ることができますように、聖霊様どうぞこの時間を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。改めましておはようございます。はい、綾瀬東部教会の、今伝道師をしています石原祐樹と申します。はじめまして、よろしくお願いします。はい、明石先生と太子さんとはもうかなり長い間の付き合いで、いろいろな、大会とかですね、交わりを持たせていただいています。で今回収容会ということで、代わりにメッセージの取り次ぎをさせていただくんですけども、本当にこのような機会が与えられたことを心から本当に光栄に思います。本当にこの御言葉を持って、この時間ですね、共に、主なる神様の御声に耳を傾けてまいりたいと思います。すいません、ちょっと今風邪気味でですね喉の調子が悪いんですけども、もともと私声がちょっと低くてですね、今さらにちょっと低くなっているので、ちょっと聞きにくいところもあるかと思うんですけども、ご了承ください。はい、それではですね、今日の御言葉のですけども、28節、最後にお読みした28節を見ますと、このようにあります。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。ありますね。この本文は、私たちがよく知っている本文であります。あるカナンの女が、イエス様がその地域に来られることを耳にして、そしてイエス様のもとに駆け寄っていって、悪霊にひどく取り憑かれた自分の娘を癒してくださいと要請する内容ですね。そこでイエス様が彼女の信仰を見て、彼女の娘を癒してくださると、そういった内容の御言葉であります。今日のタイトルはですね、恵みを受ける信仰、そのようなタイトルなんですけども、ここで私たちが見ることができるのは、 カナン人の女の信仰なんですね。イエス様は28節でこのカナン人の女の信仰についてどのように評価をしていらっしゃるでしょうか。ああ、あなたの信仰は立派ですと、イエス様は彼女の信仰を評価していらっしゃいます。カナン人の女の信仰はとっても立派な信仰だったんですね。そしてあなたの願い通りになるようにと、イエス様は彼女の信仰をご覧になって彼女の願いを叶えてくださったんです。ですからこのカナン人の女の信仰というのは一言で言いますと、イエス様から認められる信仰、そしてイエス様から恵みを受けることのできる信仰、そのように言えるんではないでしょうか。ではですね、私たち照らし合わせてみたいと思うんです。私たちもイエス様から、ああ立派な信仰だ、あなたの信仰は立派です、言われたいですね。イエス様に認められる信仰を持ってたらどれだけいいでしょうか。そして私たちの信仰をご覧になって、あなたの願い通りになるように、そのようにイエス様から言われたらどれだけ良いでしょうか。今日はですね、なぜこのカナン人の女の信仰がイエス様から恵みを受け認められたのかということを探っていきたいと思うんです。恵みを受ける信仰、じゃあ恵みを受ける信仰というのはちょっと漠然としてますので、具体的にですね、どういう信仰なのかということなんです。今日は、ありがとうございます。カナン人の女のその恵みを受ける信仰がどのような信仰かというのを3つのことを皆様とご一緒に分かち合いたいと思っています。それではまず1つ目ですね、このカナン人の女の信仰はどういう信仰だったか。22節をご覧ください。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。言っています。ここでですね、私たちが分かるのはまず一つ目ですね。カナン人の女の信仰というのはズバリダビデの子イエス・キリストを信じる信仰でした。このですね、女の出身地はどこかと言いますと、21節にありますようにツロとシドンの地方であるんですね。イエス様がそのツロとシドンの地方に行かれたわけですけども、この女はカナン人だというふうに言われています。このツロとシドンという地域あれですけども、旧約聖書の時代に遡りますと非常にですね、この町は港町でした。そして、他の国々との貿易もですね、盛んに行われていて、その貿易によって非常に栄えていたのがこのツロとシドンという地域、当時は国だったんですね、都市国家と言われていて国だったんです。そして多くの富が入ってきました。そして彼らはですね、とっても豊かな暮らしをしたんです。それはいいんですが、一つ問題があったんです。それは偶像礼拝が盛んに行われていたということです。私たちが旧約聖書で代表的に見ることのできる偶像というのはバールですね。このバール崇拝というのがこのツロとシドンでは中心的に行われていたんです。私たちがよく知っているイスラエルの国の王様のアハブという王様がいました。この王様の奥さんはイゼベルという奥さんでした。まあ聖書の三大悪女の一人と言われている女性ですけども、イゼベルはユダヤ人ではありませんでした。このですね、シドンの王様の娘だった、王女様だったんですね。でこのイゼベルという女のせいでですね、アハブの統治しているイスラエルの国に偶像礼拝が入ってくるんです。バール信仰が輸入されてくるんです。そこでアハブ王様は真のイスラエルの神を捨ててバール信仰に垂頭してしまうわけなんですね。それほどこのツロとシドンという地方は偶像礼拝で満ちていたんです。でこのイエス様のすいませんこのイエス様がですね、生きていた時代というのはもうすでにかつてのツロとシドンの栄光はなかったんですね。国はもう滅びていました。しかしまだ未だに偶像礼拝を中心としている地域であるということには変わりがなかったんです。イエス様はそういう地域に行かれたんですね。 でカナン人の女はそういうところに住んでいた女だったんです。でここでですね、カナン人の女がイエス様のことを何と言ってるか、22節を見ますと、するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと、ここで言ってますね。カナン人の女はイエス様のことを主よと言っています。ダビデの子よと言ってるんです。これは非常に驚くべきことなんですね。なぜか、まあ、ここはメシアニック Jew の方々が使っている教会だとお伺いしたんですけども、ダビデの子よというこの呼称はですね、まあ、皆さんもよくご存知の通りにユダヤ人だからこそ言えることですね。ダビデの子孫からメシアが生まれになる、救い主が生まれになる、それはユダヤ人だからこそ持てた思想であります。しかしこの偶像礼拝に満ち溢れていたこのツロとシドンの地域に住んでいるカナン人の女が主よ、ダビデの子よとイエス様に言ったのは非常に驚くべきことであります。ユダヤ人が言うのは理解できるんですけどね、非常に不思議です。まあ異邦人であるカナン人の女がこのことを言ったのは驚きであって、彼女がどうやってイエス様に対するこういう信仰を持てたかは聖書には具体的には書かれていません。しかし一つだけ言えることは、このカナン人の女というのはイエス・キリストが本当の主であって、そして私の悪霊に疲れたあの娘を癒してくださる方はこの方しかいないんだってことを彼女は信じたんですね。ですからダビデの子よというふうに言ったわけです。私たちは皆イエス・キリストを信じている者たちであります。しかし一つだけ考えなければならないことがあるんです。それは私たちは何か困難なことにぶち当たった時、それに遭遇した時に真っ先にこのダビデの子イエス・キリストのもとに向かって叫び声を上げながら走り寄っているでしょうかということなんですね。私たちはこの日本という国に住んでいます。この日本という国はどういう国でしょうか。偶像に満ち溢れています。かつてツロとシドンが偶像で満ち溢れて豊かな生活をしていたように、この日本という国も偶像で満ち溢れて世界的にも先進国で私たちは豊かな生活をすることが許されています。そういった環境に影響されて私たちの信仰は何か困難な時にあった時にイエス様ではなくて他の世のものに頼ってしまう、そういったことがないでしょうか。例えばお金であったり知識であったり自分の地位権力背景であったり、または自分自身の力であったり己を信じるしかない、そういうふうにして真っ先に自分自身の力で何か問題を解決しようとしたり、そういう姿が私たちの中にないかどうかというのを吟味するべきであるわけですね。そういうものじゃなくて私たちはイエス様にまず、カナン人の女が主よ、ダビデの子よ、この方しか私の娘を癒してくださる方はいないんだということを信じ、私たちの問題を解決するのはイエス様しかいないんだということを信じて、真っ先に私たちはこのダビデの子であるメシア、イエス・キリストのもとに走り寄ることが求められているわけですね。時にはですね、私たちが頼ってしまうのは自分の中の常識とか世の中の価値観とか、そういうことであったりもします。私は進学校を韓国で出ました。韓国で3年間勉強して、去年完全に帰国してきました。で今は綾瀬東部教会で奉仕をさせていただいているんですけども、新学生時代にこういうことがありました。韓国にまだ言葉がそこまでできなかった時ですね、必死に韓国語の授業に、まあ、食らいついていく追いついていくという日々を送っていました。で1年生1学期の初めての期末テストが訪れるわけですね。はい、もう必死です。みんな韓国人です。日本人は私しかいません。最年少でした。それでもう本当に人一倍努力をして勉強しなければテストなんて絶対にできないと思っていたんです。で韓国はですね、水曜日にもこう礼拝を持つんですね。まあ、日本でも水曜日の祈祷会ってよく行われますけども、韓国では夜の7時から毎週こう礼拝があったんです。でもちろん新学生ですから もう礼拝という礼拝にはやはり参加しなきゃいけないわけですね。しかしテスト前になってですね、もし礼拝に出てしまうと勉強する時間を取られてしまうわけですね。で、私が住んでいた学校の寮というのは結構田舎にあってですね、通っていた教会というのは片道2時間かかるんです。都心、ソウルの都心にありますので2時間かかるんですね。で、往復でやっぱりもう時間が取られてしまうわけですね。そうすると勉強する時間がそれだけ取られてしまう。でも私は人一倍自分の力で努力しなければ、勉強しなければ、それだけ時間を費やさなければ外国人である自分が勉強を追いつくことなんてできないって思ってたんです。それでテスト前以外はずっと水曜の礼拝参加してたんですが、テスト前のその1回だけですね、担任の先生にちょっと言ってですね、水曜日は寮にいますというふうに言って休んでしまったんですね。それで後にです、ある時ですね、同じ同僚の伝道師がいたんですが、その伝道師からこうふっと質問を言われたんです。水曜礼拝行ってきた？言われたんですね。そしたら、いや寮にいましたって言ったんです。そしたら、なんでっていうふうに責められたんですね。なんで行かなかったんだ、怒られてですね、テストが大事なのか礼拝が大事なのか、どっちが優先なんだっていうふうに責められてですね、それでなんかすごくこう休んだことについてこの前かなり咎められたわけなんですね。その時トイレで用を足しながらそんなこと言われたんで、ちょっとさらに気分が悪かったんですけどもちょっとムッとしました。でもですね、後で自分で一人になってよく祈りながら考えてみたんです。そしたらですね、やっぱり主が言われるんですね。ああ、お前は何のために神学校に入ったのか。神学的な知識を積むために、勉強がうまくできるために、ただそのためにお前は神学校に入ったのか。それとも私を恐れることを学ぶために、神の国とその義と大地に求めることを学ぶためにお前はここに来たんじゃないのか。一人で祈る中でそういうことを示されたんです。それからですね、急に両親の痛みが心を走ったんですね。主に礼拝を捧げることを後回しにして、私は自分の力で常識でこのテストの問題を解決しようとしていた、思ってですね、すごく悔い改めたんです。それから決心して、次の学期からはテスト前であっても必ず礼拝には参加して守ろう、決心してですね、そのようにしました。そしたら不思議なことにですね、1学期のテストの成績と2学期のテストの成績を比べてみると、2学期の成績の方が良かったんですね礼拝にちゃんと参加して、勉強はそこまでできなかったかもしれないけども成績が良かったんです。そこで私は思いました。ああ、そうだ、神の国、その義、まず主を礼拝すること、主を恐れること、それを第一にするならば主はその他のことを全て加えてくださるんだということを私はそこで体験したんですね。私たちはどうでしょうか。本当にまず第一にこのイエス様のことを求めて、イエス様に解決策を求めて、自分自身の持っているさまざまな選択肢をかなぐり捨てて、ただイエスキリストに女のように叫びながら走り寄っていく、そういった姿が日々の生活の中であるのかどうか、それをですね、吟味しなければならないと思うんです。二つ目です。カナン人の女の信仰ですね、それは諦めない信仰でした。23節を見ます。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。イエス様はですね、このカナンの女が叫びながら治してください、癒してくださいというのにちょっと冷たく断るんですね。一言もお答えにならなかったんです。無視するんです。それでもですね、女はしつこくイエス様についていくので、弟子たちはちょっと呆れてしまうんですね。いや、ちょっとうるさくて仕方ないから、イエス様一言でも言って返してやってください、そのようにイエス様にお願いするわけですね。それなのに、それにもかかわらず叫びながらこの女はイエス様の後についてきます。その次にイエス様はどういう態度を示したかと言いますと、24節です。しかしイエスは答えて、 私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われたと言ってますね。またもやイエス様は女の要請を拒むんです。このイエス様の言葉はどういう意味かと言いますと、これは神様のご計画を表している言葉であるんですね。決してイエス様は彼女を差別したり、している言葉ではないんです。これは主なる神様の救いのご計画というのは、まずイスラエルの民の回復、そこから始まるんだという意味であります。先ほど太子さんの聖書では多分一つ前の版だったんでしょうか。3版ではイスラエルの家の失われた羊以外とありましたが、イスラエルの家の滅びた羊以外というふうに書いてあったと思うんですね。そうです。まず、旧約聖書で主なる神様に従って、そしてその信仰を全世界に示すという命令が与えられていた、使命が与えられていたイスラエルの民は結局失敗してしまったわけなんです。それが旧約聖書の歴史であります。しかしその失敗したイスラエルの中からまたイエス・キリストによって救いを得させて回復させるというのが、これが主なる神様のこう救いのご計画だったんですね。だからまず救いの福音が語られるべきはイスラエルの民なんだ。そこからイスラエルが回復してから異邦人にも福音が述べ伝えられていく、それが神様の救いの順序であったんですね。イエス様はそのことをここで言ってるんです。ですからイエス様は実際に3年半の間の交渉外の間、ほとんどイスラエルの中で福音の伝道をされました。このツロとシドンの地方に行くという例外は少なくありますけども、ほとんどイスラエルの中で福音伝道されたんですね。ただイエス様はこれによってまた女の願いをこう退けていくわけですね。しかし女はしぶといです。25節ですね。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ私をお助けくださいと言った。引き下がりませんね。今度は土下座します。ひれ伏して、主よどうか憐れんでください、私をお助けください、願いますね。いや、ここまでちょっと土下座されたら、しかも女の人が泣きながらここまでね、男性にですねしがみついてきたら、やっぱりこう心弱くなっちゃうと思いますね。女の涙には弱いというのがこの男性の差がですけども、でもイエス様は堅くなですね。26節です。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。簡単に言ってしまえばまた女の願いを取り下げるんです。しかし27節、しかし女は言った、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。このようにですね、何度も何度もこの女はイエス様に3度も断られたのにもかかわらず、それでも引き下がらずに、私の娘を癒してください、お願いします、しがみつくように言ったんですね。この女の姿から私たちは何を学ぶことができます、できるでしょうか。それは諦めない信仰だということですね。この女は決して諦めることをしませんでした。一度断られても、二度断られても、三度まで断られても女は諦めませんでした。この方こそ癒してくださる方だという確信を持って女はイエス様に願い続けたんですね。私たちがこの新約聖書の福音書を見ますと、諦めない信仰を持ってイエス様から祝福された人たちの例え話、いや実際の話ですね、それをたくさん見ることができるんです。例えばまず一つ目はですね、中風という病気にかかった人がいました。その人はもう動けません。で、担架に運ばれてですね、自分の4人の友達に運ばれてイエス様が集会をしておられるという家に向かいました。しかし問題がありました。イエス様をたくさんの人が取り巻いていて、家の中はもういっぱいで、外からもう窓の外から覗き込んでいる人がいるぐらい人がいっぱいだったんですね。このような状況ではイエス様に会うことすらできません。見ることすらできません。そこで彼らは引き返したんでしょうか。違いました。彼らはなんと屋上に登り始めます。屋上に登って何をしだすかというと、人様のうちの屋根を壊し始めるんですね。削りまくるんです。 今だったらもう犯罪で即逮捕されちゃいますけども、まあ、当時は許されたんでしょうか。もうガツガツガツガツ削ってってですね、その人がの単価が下ろせるほどの大きさを掘って、そして上から中部の友達を吊り下げていくわけですね。そしてイエス様が人々に、イエス様は、神は愛です、こんな説教してる時に上からパラパラパラって粉が落ちてきてですね、イエス様、病気の人がこう吊り下げられていくという、そういったシーンが思い浮かびますね。彼らは諦めなかったんです。そして友よ、あなたの罪は許されましたというふうにして、彼の病気ではなく罪までも許された。もう一人います。12年の間長血を患った女がいました。彼女はもうやぶ医者ばっかりに会っちゃったんですね。だからもういくらお金をつぎ込んで医者に行っても癒されませんでした。むしろ悪くなる一方だったんです。しかしある日イエス様の噂を聞きつけました。どうやらイエスという男は奇跡を行われるらしい、どうやら癒しの技を行われているらしい。そして彼女は行きました。しかしやはり大勢の人々がイエス様を取り巻いていて、とてもじゃないけど会える状況ではありません。女はそこで諦めたんでしょうか。違います。イエス様のもとに行って、着物の房にでも触ればきっと治る、思ったんですね。そして彼女はイエス様が通り過ぎていく、その着物の房にちらっとだけ触った時にですね、体の血が止まった、書いてあるんですね。癒されたんです。まだ言います。酒税人のザーカイ。ザーカイはいくら酒税人で人々からお金を騙し取っても心が満たされなかったんです。だからイエスという男がなんかすごい教えをしているらしい、引きつけてですね行きました。この方なら何か変わるかもしれない、行きましたが、やはり目の前には問題があります。何だったでしょうか。人だかりがですね、います。みんな人だかりですね。でザーカイはですね、もうちっちゃいおじさんだったんですね。もうちっちゃいおじさんで見えませんでした、イエス様が。ああちょっと見えない、背伸びしても見えない、人の隙間もないほどでした。彼は引き下がったんでしょうか。引き下がりませんでした。イチジクグアの木に登って木の上からイエス様が通られるのを見たんですね。そしたらイエス様がザーカイの方をパッと向いてですね、ザーカイ、彼と初めて会ったのに彼の名前を知ってるんです。ザーカイ、降りてきなさい、今晩あなたの家に泊まることにしてるから。そしてザーカイはイエス様と交わりを持ち、心が変えられ、今まで騙し取ったものを4倍にして返します、半分返します。そのような罪人の変化が起こされたんですね。彼らの共通点って何でしょうか。諦めなかったんです。彼らは諦めない信仰を持ってイエス様に突き進んでいったんです。壁があっても何か方法はないか探して乗り越え、壁があってもまた乗り越え、それが彼らの信仰だったんです。このカナン人の女も同じです。3度もイエス様に拒否されたのにそれでも諦めなかった。彼らは求め続け、叩き続け、探し続けた。その結果、求めるものを得ることができたんです。私たちはどうでしょうか。何かイエス様に、神様に求めるときに諦めない信仰を持って祈っているでしょうか。主に求め続けるというのはまるでこう相撲のようなんですね。今日のこの本文を見ますと面白いんですね。23節の冒頭にはしかしと書いてあります。24節の冒頭もしかし、25節の冒頭もしかし、27節の冒頭もしかし、女が行く、しかしイエスは拒否される、しかし女はまた要請する、しかしまた拒否される、しかしまた要請するという、このもう土俵際のこのせめぎ合いなんですね。私たちの信仰生活はこういうものです。相撲のようなんですね。土俵際で諦めるか諦めないか、それでも踏ん張ってイエス様に求め続けるか、それであるわけです。主なる神様の御心であるならば、主は必ずその願いを叶えてください。そういう信仰を持っているならば、私たちはこれが主の御心、主が喜ばれることだ、確信があるならば諦めないべきです。諦めないで求め続けていくべきです。 そして時にはですね、私たちが求めていることが神様の御心ではない、そういう時もあります。そういう時は求めても与えられない、神様の御声を聞きたくても聞こえない、そういう時がよくあります。しかし沈黙も答えであります。主なる神様が沈黙されるということも、それは実は答えなんですね。それは違うよっていうことの答えなんです。よく考えてみなさい。それが私の御心にかなっているならば、私はすぐにでも与えよう。もしくは時が定まっているならば、もうちょっと忍耐しろという。しかし明らかにそれは私の御心ではない、私の喜ぶことではない、だからそれは違うんだよっていうことを、主なる神様は沈黙を通してでも私たちに教えてくださいます。ですから私たちはですね、この相撲取りのような感じでですね、主なる神様の御心を探り求めていかなければならないんです。創世記を見ますと、ヤコブがですね、御使いとこう戦いを格闘する場面がありますね。その時にヤコブはもう御使いを掴んで離さなかったんですね。私を祝福してくださるまでは離しませんと言うんです。しかし御使いはもうやめろと、もう離してくれ、もう夜が明けるからやめてくれって言うんですね。でもヤコブは諦めないで、私を祝福してくださるまでは返しませんって言うんです。そこでもう御使いも呆れちゃってですね、彼のもものつがい、この腰の骨を打って、そして去っていきました。ヤコブにとってはこれはものすごい祝福だったんです。なぜかと言いますと、ヤコブにとっての祝福というのは自分の罪に気づいたことなんですね。彼は親元イサクから離れて、おじさんのラバンの元パダンアラムというところに行って、まあ、ほぼ放蕩生活みたいなものをしていたんです。主なる神様の御心を探していくんじゃなくて、自分の悪知恵を使ってですね、どうにかしてこう生きていく、それがヤコブの生活だったんです。でヤコブが主なる神様と対面する、会話するという話は、ヤコブが家を出てからあんまりないんですね。ベテルで神様と会ったその時からそこまで記述されていないんです。しかし神と格闘するその時になって、ヤコブは主に祈り始めます。そして夜になってヤボク川を人々をまず渡らせて、自分だけ残って格闘するんです。その時に久しぶりにですね、ヤコブが神と対面するという話がそこで出てくる。そしてヤコブはモモのつがいを打たれて気づくんです。私の力では結局何にもできないんだ。お兄さんエサウに今会おうとするんだけども、恐ろしくてしょうがない。私の力では何もできない。今まで自分の力で何とかしようとして生きてきた。しかし今モモのつがいを打たれて分かった。私は自分に頼るという罪を犯してきたんだ。ですから祈りが答えられない、それも祝福であります。なぜか、自分の間違いに気づくことができるからです。病気の人が医者に行くんです。病気であっても自分が病気であることを知らない、認めない人は医者に行かないんです。そうするとどんどん病気は進行していきます。しかし自分が病である、それに気づいて病院に行けば、どうじゃあ治療していけばいいかを教えてもらうことができるわけですね。それと同じです。私たちの罪が示されるのはこの上もない祝福であります。ですから私たちは諦めずにですね、御心だと分かるならば本当に求め続けていくこと、そして求め続けても与えられない、もしくはやっぱり違うと示されたときには素直に自分のその過ちをこう認めていくこと、そういう信仰ですね、ぜひ持ちたいと願うんですね。そして最後です。このカナンの女の信仰ですけども、27節の御言葉ですね。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。最後のカナン人の女の信仰はパンくずでさえも求める信仰です。これですね、イエス様とってもひどい言葉を女に言ってるんですね。子犬って言ってるんです。犬呼ばわりしてるんですね。拒むだけではなくて、女のことを子犬だっていうふうに言ってるんです。これはまあ 子犬というのは異邦人という意味があります。そして、主人の食卓から落ちるパンくずで、子供たちというのはですね、子供たちのパンと言ってますが、子供たちというのはここでイスラエルの民のことを言ってますね。ですから先ほども申しましたように、まずはイスラエルの民に福音が伝えられて、まず食卓が提供されなければならないんです。しかしそれを取り上げて先に異邦人に与えてやるというのは、これは順序的に違うんだ、これがイエス様の意図なんです。それでもですね、犬呼ばわりされたらこれたまったもんじゃないですね。韓国ではですね、犬と呼ばれるのが一番こう屈辱的な悪口なんですね。韓国に聞きますと、もうそういうのたくさん聞きます。悪口を言うときにですね、犬っていう言葉たくさん聞くんですね。何でも犬っていうのを言葉の前につけて悪口を言うんです。ですからそれほどやっぱりこう犬って呼ばれると屈辱的なわけですよ。まあ、ここではちょっと可愛く子犬って言ってますけども、それでも犬には変わりありませんから、やはり屈辱的ではありますね。ですから異邦人であるあなたが真っ先に福音を受けるのは、それは違うんだよということです。どうでしょうか。さすがのこのカナン人の女もですね、諦めてもおかしくないと思うんですね。何度も拒まれ、しかも犬呼ばわりされてしまう。ここまで来たらですね、さすがのカナン人の女も諦める、いや諦めるどころかイエス様に対して失望するんじゃないでしょうか。幻滅してしまうと思うんですね。でもですね、この女は違いました。この女はこう言ったんですね。27節で、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと言ったんですね。彼女は自分が子犬であること、自分が恵みとはかけ離れている、偶像礼拝の地で罪に満ち溢れている、そういうところに暮らして生まれている異邦人であるということ、それを十分に認めたんです。主よ、その通りです、私はそういう存在です。でもそんな恵みを受けるに値しない私であっても、恵みの一部分、パンくずのような恵みでも私はいただきと存じます。これがこのカナン人の女の信仰です。わずかな信仰、わずかな恵みであっても、たとえ人が見たら大したことのないような、そういった小さな恵みであっても、私はそれを必要としています。私はそれで十分です。それさえ受けれれば娘は治ります。それを信じて求めていったわけですね。私たちは恵みを受けるためにはですね、自分のプライドを捨てなければならないんです。私たち人間にはさまざまな誇り、プライドがあります。自分はこれだけのことをした、自分はこんなに頑張った、自分はこんなに尽くしている、自分はこんなに奉仕している、教会の中でも自分の生活を犠牲にしてここまで頑張っている、だから神様はそんな自分に祝福してくださらないわけはないだろう、報いてくださるだろう、祝福してくださる、そのようにこう思いがちなんですね。しかし実はそういう信仰ってとっても危ない信仰なんです。なぜかと言いますと、もし自分の期待した通りの報いがないと簡単につまずいてしまうんですね。簡単に神様に対して失望してしまうからなんです。自分のしたことに対して望みを置いているというのは、これ非常に足元が滑りやすい状態なんですね。主は私のことを見ておられないのか、主はなんで私のことを分かってくれないのか、そんな神様だったらもう信じない、そういう感じですね。もしカナン人の女がこういった考えを持ってたら、多分すぐ諦めてつまずいたと思います。いや、イエスキリストって、イエス様って互いに愛し合いなさいとか、互いに許し合いなさいとか、そういういい教えを説いてるにもかかわらず、私のことを3度も無視して、最終的には極めつきには犬呼ばわりする、いや、こんな人だと思わなかった、いや、失望した、幻滅した、もう帰ろう、もういい、そうなったと思います。しかしこの女は違いました。とっても謙遜だったんですね。主よ、その通りです、私はそういう存在です、あなたから恵みを受けるなんて、そんな値しない、そういうものです。しかしそれでも私は パンくずのような、主人の食卓から落ちる何でもないような、食べかけの残り物のような、残飯のような、そういったパンくずであっても私はいただきたいです。それで十分です。それだけを私は求めます。そういう信仰がこのカナン人の女が恵みを受けることのできた最大のポイントですね。私たちには何かこう変なプライドがないでしょうか。自分の中で何か誇りにしていることってないでしょうか。それにこう何か頼って、それに対して主がこう答えてくださらなければ、いやそれは違うんじゃないか、誤解してしまう、勘違いしてしまう、そういう時ってないでしょうか。そのような思いを持っているならですね、恵みを受けることができないんですね。私がまたこれも新学生の時の話なんですが、教団で年に何回か大きな集会があるんですね。で、私がその寮に住んでいたところが祈祷院なんです。大きな講堂があって、教団の全員の教職者が集まり、信徒たちが集まり、結構多い時で1000人ぐらい集まるんですね。そうすると新学生たちがですね、奉仕をすることになってるんです。礼拝が終わるとアナウンスで、新学生の諸君はこの後奉仕、掃除の奉仕をするように言われるんですね。山の上にあるもんなんで、こう枯葉とかが排水溝に落ちたりすると、水が汚れちゃうので、これをこう除去する奉仕とか、あとはですね、水がこう上から落ちてこないために、セメントでこうコンクリートで固めてダムみたいなものを作ったりとか、そういう奉仕をするんですね。それでまあ行くわけです。で、最初はみんな一生懸命やるんですね。しかしだんだんこう時間が経っていくと、一人二人見えなくなってくるんです。あれ、なんとか伝道師どこ行った、あれなんとかさんどこ行ったってなるんですね。そうすると、ああなんか部屋に帰ってみたいだよって言って、で結局最後まで残ってるのはやる人しか残らないんです。いやー、進学校でもこんなことがあるんだなと思いましたね。結局最後はやる人だけしか残らないんですね。でそこでそういう奉仕もしましたし、またはこうトイレが何箇所かあるんですね。でも1000人も集まりますから、韓国はそこの場所は紙を水で流せないんですよ。こうトイレの便器の横にゴミ箱が置いてあって、で使ったやつはそこに捨てるんですね。そうするとこうてんこ盛りになってるわけです。でそれを掃除していかなきゃならないんですね。もう見るとやっぱりこうなるんですよ、こうやってパッと見るともうこういろいろカレーライスみたいなものがついてたんですねするんですね。やっぱり やりながら、他の人はやらないで自分だけやってるとですね、なんだって思いになっちゃうんですね、自分だけで。それでいつの間にかですね、その奉仕をすることに対するこう感謝ありがたみっていうのが分かんなくなってきちゃうんです。でもやっぱはっとそこで気づくんですね。あ、韓国に来て、こう進学校に来て、こういう奉仕でさえやらせていただいていることがどれだけこれ感謝なことなんだろうかってパッと思うときにですね、あ、いけないいけない、そのように思うわけなんですね。自分はこれだけやってるのに、なんで他の人はやらないの、自分はここまでしてるのに、犠牲にしてるのに、そこに私たちの視線が行ってしまうと、その時点で私たちは恵みを受けることができなくなってしまうんです。じゃあどこに目を向ければいいんでしょうか。この女のようにパンくずのような恵みに目を留めればいいんです。はあ、こんな罪人の私が救われて、救われただけじゃなくて主のしもべとしての召しを受けて進学校にまで入らせていただいて、そして学ばせていただいて、集会で大きな恵みを受けて、この奉仕までさせていただいている、どれだけ素晴らしい恵み、パンくずどころじゃないです。本当にもうご馳走のような恵みをいただいているんです。しかしそのようなご馳走のような恵みでも、私たちがそこから目を離して自分の功績に目を向けてしまうときに、私たちは恵みがわからなくなってしまうんです。そういった姿が私たちにないでしょうか。主が望んでおられるのは、あの主税人が、罪人の主税人が主の宮に近寄ることもできずに、顔を上げることもできずに、胸を叩きながら、主よ、この罪人の私を憐れんでくださいと、そのようにする人を主は喜んでくださるんです。私は週に何回も断食して、十分の一も捧げていて、ことにあの主税人のようでないことを感謝します、そういった律法学者パリサイ人を主は義とされませんでした。 主が義とされたのはその主善になったんです。パンくずのような恵みに、このような罪人を救ってくださった主の恵みに目を向けた、その主税人を主は義と認めたんです。私たちもそのような姿でありたいと思います。そうすればですね、小さな、ほんの小さな恵みであっても私たちは感謝することができるんです。私たちの人生生活はもっと豊かにされていくんです。小さなことに目を向けてそれに感謝できれば、私たちはですね、カナン人の女のようにイエス様から、ああ、あなたの信仰は立派です、あなたの願い通りになるように、そのように答えを受けることができると信じるんですね。今日3つのことをやりました。カナン人の女の恵みを受ける信仰の秘訣は、まずダビデの子イエス・キリストを信じるという信仰、そして2つ目は諦めない信仰、そして3つ目はパンくずでさえも、小さな恵みでさえも逃さずにそれを求める信仰。これによってカナン人の女は娘の病気を癒してもらうという素晴らしい奇跡をですね、体験することができたんです。私たちもこのカナン人の女の信仰に見習ってですね、信仰生活を送ってまいりたいと、そのように願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日このようにして本当に素晴らしい礼拝の時を守ることができたことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちにカナン人の女の信仰をお与えください。私たちがイエス様に真っ先に走り寄っていき、諦めずに祈り続け、そして小さな恵みに目を留める私たちとなりますように、どうぞ主をお助けください。この教会を主がさらに祝福してくださって、本当にさらにイエス様の御心にふさわしい教会として成長していくことができるように、どうぞ祝福してください。イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。
主の恵みを覚えて最後にもう一つ賛美しましょう。Thank you.
します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ちょっともうすぐ戻らなきゃいけないのでちゃちゃっと片付けて、はい、もしお時間あるなら下で食べて帰りましょう。
じゃあすぐ
行こうよ。
寒いね、やっぱり、ね、なんかじっとしてると寒くない？寒いよね、寒い。
すみません、
エアコン切っちゃっていいですかね、もうね。
はい、日しか出せなくて。
いやー、とんでもない、そんな
に、で、ちょっと、日付とサインいただけたら、
は
い、
わかりました。
お確かめくださいなんですけど、はい、よろしくお願いします、はい。
太子さん、
はい、
実は、ちょっと感動があって研究をしたいと思っていたので、
はい、
この才能を研究として、食事までの
才能
を研
究
として
、そうなん
です
か。そうです、掃除していきたいの。いいのかな。
はい、大丈夫です。
でも、
妖怪は使わないんですよ、味。